今日の水戸黄門様は先週に引き続きまして陶芸家15代坂井田柿右衛門先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
高橋真也です。今日は先週に続き、柿右衛門さんにいろいろお聞きしますけれども、
はい、よろしくお願いします。
その前にこの9月前後で個展っていうのはあるんですか？
島根の方でちょっと予定はしてるんですけど、は
い、そうですか、
はい、市畑さんっていう百貨店
で、はい、9月の何日から？
中ぐらいだ、17ですかね。
あ、そうですか、はい、なるほど。だからね、これ聞いておられる方で興味あったらね、行かれたら。ただね、柿右衛門家っていうものが15代続くって、これはね、やっぱりすごいことや思います、
うん、
というのはね、ものづくりで15代続くっていうのは、例えば作法を覚えるとかね、反対に何か家として何代目とかいうのはありますよ、そやけれども、物を作ってね、15代目永遠とですね、その作風も含めて400年近く維持してる家っていうのは、そうないです。
そうですよね、襲名されてらっしゃるんですもんね。
だからその辺がね、やっぱり柿右衛門さん生まれた時から、はい、やっぱりそのある種の家を継がない義務感ってあったんですか？
それはありましたね。私が生まれた時もなんか職人が病院まで来て万歳したみたいな話を伝え聞いてたりとかして、
男の子が生まれたいうことで、
後取りみたいにずっと職人さんたちから言われ続けてたので、まあ、家族から言われたら反発もあるのかなと思うんですけど、周りがもう15代目みたいな感じで見てるので、あんまりこう、選択肢がないみたいな感じでしたね。
それはどうなんでしょう、不幸か幸せか、これ結果分かりませんけれどもね、ただやっぱ一般の人は、わ、知ってる人はね、わ、柿右衛門さんやとかね、やっぱり一緒に写真撮りたいとか、やっぱりお知り合いになりたいとか、やっぱりそのネーミングの重さっていうのは、それはやっぱり何歳ぐらいから感じました？
いや、あんまり重さっていうか、あんまり感じなかったですね、私の場合は。
あ、そうですか。
あんまりこうその仕事をするのに抵抗感がなかったというか、
じゃあお好きだったんですね。
ものづくりはもともと嫌いじゃないので。
なるほど。
はい、成績はあんまり良くなかったんですけど、あんま美術は、3がいいとこだったんですけど。
なるほど、なるほど。
もうどっちかというと体育会系みたいな運動ばっかりしてたので
。ただね、その義務感ってすごいと思う。途絶えたら大変ですもんね。
そうですね。
女性はダメなんですね、今のところ女性は。
ダメっちゃない、ダメじゃないですけどね。
いないです
ね。今のところは男ばっかりで来てますね。
そう、そうなんですよ。
でも大体きっちりと男の子が生まれてるっていうことですよね。
そうですね。珍しいですよね。
それだけでもすごいですよね。うちらもほら娘2人やから、私がもしか継いでたらもう私で途絶えるわけです、
そうですよね、養子もらうのみたいな話になりますよね。
それをもうほとんど実施できたんですよね、ずっと。
そうですね、5代目と6代目がギリギリつながったみたいな感じだったんですけど、
なるほど、なるほど。
で、6代目が小さかった、1歳とか2歳とかそれぐらいだったんですけど、5代が亡くなる時にちょっとそれが気になったみたいで、でいろいろ記録を残してるんですよ、調合の記録とかですね。土合わせの記録とか。で、その記録があったので我々も今やれてるっていうのがあって、
それは歴史ですよね。
すごいですね。こちら亡くなられて、やっと次の方になるんですか？
そうですね、世襲になってますね。江戸時代なんかはですね、どうなったか記録が残ってないんですけど、親から子供っていうシステムはその通りだったと思うんですよ、
ね。
やっぱり口伝えってなると、やっぱりね、そういう資料残らないですもんね。
そうですね、戸籍の制度ができてからは分かるんですけど、その前は お寺とか、ね、記録をたどらないといけなくて、でだからお墓のなんか、なんていうんですかね、名寄せみたいなんですね、そういうので分かるんですけど。
ただ私はね、やっぱりそういう面でも、例えば有田焼の元って李三平っていう人なんですよね。 でこれはその朝鮮の、まあ、秀吉の時代に向こうの刀工ですね、各大名が結構連れてくるんですよ、はい、で鍋島が連れてきた李三平っていう人がそのあの近所にあったその石ですね、石っていう、まあそれを探して、でその人がいなかったら有田へ来てできなかったでしょうね。
そうですね、あの泉山っていうあの有田の石が取れる場所があるんですけど、そこでその石場を見つけたことによって有田焼っていうのは始まるんですよ。
そうなんです。
だからまあ一番最初に焼き始めたっていうよりはそこの大量の産業として使えるだけの石の原料を発見したっていうのが一番あの、まあ、有田にとっては良かったってことで、でそれを、まあ、李三平さんが見つけたっていう説が、ね、あの濃厚なので、
そういう面では大事ですよね。やっぱり韓国と中国と日本っていうのは歴史的なものでやっぱり昔繋がってたということでしょうね。そういう面ではやっぱりあの日本人っていうのは案外オリジナリティなものって案外ないんですよ。それを自分のものにする力はありますけどね、だからその歴史的なもんってみんなそうですよね。例えば面白いのはひなわ銃ってね、50メートルが命中率の限界で、100メートルは飛んでもほとんど当たらないです、でそれは何でかって言ったら溝がないから、火薬でボーンと押し出すだけやから、軌道が取れないんで50メートルが、だからあのこんなやつ変ですけれども、あの奈良市の合戦で武田の騎馬軍団をね、家康がやっつけたって、あれね馬防柵からね武田の陣地でねちょうど川挟んでね50メートル。
ちょうど届くところだったんですね。
だからそのぐらいの距離しかね、飛ばなかった。で、あの火縄銃って面白いのはね、構造学的にね、ヨーロッパが使ってた火縄銃ってね、この激震ってありますね、火をパーンとやる。あの激震緩やかなんです。緩やかやから時間もかかるし、入ったら反発力弱いんです。火薬でパーンと刺す。それは日本人って偉いのはですね、1543年に火縄銃が伝わった時にそれを手に入れてですね、真っ先にその激震を改良するんです。緩やかなスイッチから極端に言い方したらバーンときつくいくような、でそしたらそれによって発射スピードから火薬の爆発力が全部変わったんです。で1600年の関ヶ原の時にはもう逆に言うたらヨーロッパ全部の火縄銃より日本の数の方が多かったんです。ところがね、それからすごいのはね、ヨーロッパはどんどんどんどん火縄銃を通して技術革新しだすんですよ。徳川時代何したか知ってます？
いや、
火縄銃を破棄するんですよ。
破棄してしまったんですか？
というのは、武器を持たしてたら徳川家に襲ってくるやつおるから。
そうですね、
それで日本から飛躍的に武器の進歩が遅くなるんです。でヨーロッパはどんどん武器の生産するから科学技術とか産業技術っていうのは武器から発達してくるんです。今のコンピューターそうでしょ。
そうですね、
結局どうなってくるかって言ったら日本は江戸時代停止するわけですよ。そしたら停止したから平和な国ですよ、海に囲まれてるから、そしたら文化はある程度進んで、国民の字を書ける率っていうのはヨーロッパよりはるかにすごいんですよね。ただ当時の大都市っていうのはね、ロンドンが100万パリも、江戸って同じぐらいの数おったんだ。
そんなに、
それだけ豊かでどっかで食べれたんです。しかしね、産業構造を止めましたから、武器のあれで、だから明治になった時に困ったわけですよ。
そうです
ね、だからヨーロッパの武器をどんどん買い入れてくるわけです。でね、やっぱりね、戦後日本がね、工業製品がすごい発達したっていうの、戦前のね、そら三菱なんかね、ゼロ戦作る技術あったんです、それだけの技術を元にして戦後の産業構造が生えて進んでくる、ところが今日本は相変わらず武器作らないでしょ、 結局ネット社会ってコンピューターって戦争用に作ってきたわけでしょ、
はい、軍事用ですね、うん、
例えばね、うん、例えば宇宙に行くためにスーパーコンピューター作ってみたりとか、やっぱりその軍事とかそういう問題ですから、うん、その我々が今使ってる車のあれもそうでしょ、
うん、
あれもアメリカが、ね、うん、アメリカがね、やっぱりそういう軍事目的でやった、
うん、
それ日本はそれしなかったから、ほんなら今一番大事な戦前に培った技術が戦後家電に生かされてきた、
はい、
ところが戦争のためのものをやってないから、コンピューターベタ遅れなんです。
あ、
それクラウドもないわけですよ日本、
そうですね、
だからそういう面では、だからそういう面ではね、400年以上前に同じ技法を未だに15年、はい、400年続けてるって、
うんうん、
ある意味で言うたらね、すごいことです。
すごいですよ、
ね、新しいものをね進化させていくよりね、
うん、
古いものをそのまま400年ね、一軒の家がね伝えていくよね、
うん、
ちょっとたまにはまともなこと言わないかんので言わせていただきましたけど、
新藤プロデューサーがもう寝そうになっておられたからどうしようかと思いました。
やっぱり ここへ入っていけないのつらいね、
はい、
でもね京都はそうなんですよね、古いもんが多いんですよね、
う
ん、
そうですね、
だからね、まあ、よく言われるのがね、何百年続いてるとかね、京都も多いですけど、
ね、
やっぱりそういうな中で僕なんかやっぱりちょっとだけ育ってますから、やっぱり古いもんってやっぱりいいのはいいんですよね、
うん、
本当にそこをやっぱりうまく見てね、
そうそう、
やっぱり目を養えへんねんけどね、なかなかね、
あのね古いもんっていっぱいのありますわ、
はい、
せやけどね昔からこういうんでね、畳と女房新しいまた怒られるわこれは、はあ、逆にね、どうなんですか400年ね、
はい、
同じものを伝えてくるね、はい、苦労ってやっぱあります。
まあ技術的なことは昔ながらのやり方でやってはいるんですけど、うん、やっぱりこう材料が昔の場所から同じ場所から取っても材料の質が違ってきたりとかいろいろ
するんですよね。
でまあちょっとそこら辺が変わってくるので、まあ職人さんたちとですね、まあ話し合いながら昔ながらの技っていうか、まあ、それを残していくためにはこれをこういうふうに変化させていった方がいいねとか、微妙には変わってきてるんですけ ど、まあ、なるべく技術的には昔ながらのものを、まあ、現代風に、まあ、ちょっとアレンジしながらやってるような感じなんですよね。
それは口伝なんですか、口でこう伝えていく、
記録にも残ってはいるんですけど、もうそのものがないからですね、
なるほど、
ここからこういうものが取れてましたっていうのはあるんですけど、その性質っていうか、今は分析で出てきますけど、はいはいはい、昔はないので、記録が成分がですね、だからこれとこれを混ぜたらこういうこの焼き物ができますっていうことだったんですけど、今は全然そういうことを、まあ、分かるんですけど、昔は分からなかった、昔のものと今のものってやっぱりこう同じなのかどうかっていうのが、まあ、確認ができないんでですね、そこら辺が難しいですね。
さっき言われた6代目の時にね、ちゃんとしたそういう書き物を残していただいたと。でそれから例えば先代の14代目さん13代目さん、その方らが残したもんってあるんですか、そういうふうな書き物としては。
はまあ工場に記録としては残っているんですけ ど、そのもっと100年200年も持たせるっていうか、そういう正式な記録としては今はちょっとないですね。
そうです、
うん、はい、
ということは、
ま、この辺でまとめた方がいいかもしれないですね、
最近
です
ね。例えば、まあ、お父さんから口伝え口伝で、おじいちゃんもそうやと、
うん、
でそうやってやっぱり言葉と体で覚えていくもんなんですか今。
まあ大体その技術的なものは職人の世代交代でこう、うん、工房としてこう伝えていくっていう、まあ、そういうやり方なんですよね。
なるほど。
でまあ記録として残すのはできるんですけど、結局この先も材料の質が変わってしまうので、
なるほど、
あんまりこうですね、うん、天然の材料じゃなければですね、まあ、これがこれぐらいっていうのは残したらいいんでしょうけど、一回一回こう天然の材料が変わるので、まあやまあ、出来上がって焼き物がこういう感じになりますよっていうことでやらないと、
なるほど、なるほど、
なかなかですね、記録として残してても 同じもの作れないからみたいなことになるんですよ、
ね、どうなんですか13代目さんその前とかずっと見ていっておじいちゃんはこういう絵の感じやと、はい、14代目さんはこうやとかそういうのはやっぱり15代目として見てあるもんなんですか、
はい、そうですねやっぱりこう人が違うんでですねやっぱりこう、うん、絵の感じはまるっきり違いますよね
なるほどなるほど
13代はどっちかというとまあ、奔放というか
なるほど
まあ線の雰囲気も結構こう走ってるっていうかですねで色も結構こう 色使いがこうメリハリが効いてる感じがあるんですけ ど14代は、まあ、13代と比べると繊細 で、まあ、線描きがすごく勢いが強いっていう勢いがある線を描くんでですね
なるほど
こう代々違いますね12代なんかはもっと職人気質なんでこう細かい作業が多いんですよ、
ね、やっぱりそういう風な
はい
僕は14代目さんがね私に私は先生と違いますよと、
はい、
うちの家は代々職人としてそのこういうものを作って食べてきた家ですと、うん
はい、
僕はねすごい話やな思いましたね、
うん、普通はそんなことねそうそう
普通はねやっぱり人間国宝になってね、うん、だったらもう俺は先生やみたいなね、うん、そのね職人やっておっしゃいましたね
うん、
うん
釜主っていう立場ですね。
あなるほ
どまあ、今戦後にまあ煮干しでっていうのができて、うん、でまあ作家みたいな活動もしてたんですけども、
うん、
江戸時代からずっと一貫して続いてきたのはやっぱりその工房なんでですね。
なるほど
あくまでもそっち のまあ焼き物屋っていうかですね。まあ、職人仕事っていう、まあ、そういうことの方が基本になってるので、うん、私もどっちかというと工房を引き継いだっていうつもりで仕事はしてます、
ね、江戸時代にこんなに大変ですけれども献上していきますよね
はい徳川とか、
はい、だからやっぱり掛物さんとこぐらいになって江戸時代から大名とかそんな献上してあるんです
はい
ある時に徳川さんに騙されて
はい騙されて、
うん、そうそうそうしたいかんのですよオークションになんか東大さんの作品なんか出したいかんのですよ影絵もんがそやけどいい人やから、
はい、
徳川さんがオークションするから言うて出しちゃったんですよ、反対に、
うん、
私がねなんかねまあつないだも私やからすいませんなって言うたらね、
はい、
こう言わはったんですよいやうちは江戸時代から徳川家には献上してました
いや本当そこも歴史がありますね
そのねそのウィットというかね切り返しの素晴らしさ、だからね、人となりの良さっていうのはね喋、ってても思うでしょ
そうです、
ね、僕ねここに来られるね赤バラのねメンバーってね本当にいい人ばっかりでしょ
そうですね
本当になんでいい人ばっかり来るか知ってますか
あれですね僕私が悪いからね
そうそう俺とね私と新藤さんがろくでなしやからろくでなしの周りにはねいい人来るんですよ、うん、
あなるほど
やっぱりちょっとまともな人来てもらわんと
そうそうそう
話がねややこしくなりますから、ね、
番組成り立てんね朝から晩までね新藤さんと私とろくでなし同士喋ってても、うん、番組できませんねいや本当に
そうですね確かに
タイトル変えないか、
うん、そうですね
高井真也のろくでなし人生
どんな番組ですかそれ
やっぱりね現在のねもう金高長官はじめ影山さんもそうやけど、やっぱり現代に見とこうもんですよ、
うんですねうん、
やっぱりこういう方がもっとね、
うん、
一般の人とね触れ合わんことにはね、
うん、
やっぱりこの日本ようならない、
うん、
偉い人は偉い人でおったらダメなんです、うん、偉い人はなんで偉いかって言ったら、
うん、
一般の人と触れ合うことによって、
うん、
そういう人もやっぱりあ頑張ったらこうなれるとかね、
うん、
やっぱりちゃんと真面目に生きないかんなとかねうん、その全く正反対のとこにおんのが私ら二人でしょうな、うん、
そうですね、
まあ、反面教師
僕なんかやっぱりね聞いててね話聞いてて要するに職人さんが言い張ったから続いてんやみたいなね話あるでしょ、うん、僕なんかやっぱり反発するもんねやっぱりね、うん、どうしても反発してもこんなも嫌じゃ出ていくわ、
う
ん、というようなことから始まるんやけどやっぱり職人さんが言い張ったから やっぱり継がなあかんやっていう思いがね、そこで湧いてくるかなと思ってね、僕ずっとそれ感心してるんです。
だからね、人間のね、
先代は違いましたけどね。だいぶ家出したり
あるんですね。
あったんですよ。12代が迎えに東京まで行った。
あ、そうなんですか。
いろいろそういう話もあります。
だから
そういう人間的な人もやっぱり15代目の中にいるわけです、
ね、うん、よかったですわ。
ただね、僕ね、柿山さん喋っててもね、先代も晩年喋っててもね、うん、人間のモットーってね、うん、うまいこといくのはね、
はい、
他人のおかげ、人のおかげ、うん、やっぱりね、失敗とかダメなことっていうのはね、自分のせい、うん、
あ、自分のせい、
うん、最近ね、あの、もう年取ったからそう思うようになりましたね、うん、
おかげさまでっていう感じ。
そうそうそう、だからそういう面ではやっぱり15代続けられるお家っていうのは、うん、基本的な一つのちゃんとした理念があるんですよ、
はい、で世界もね、家計もさんって言ったらご存知ですから、
うんうん、で今でもそうですよ、職人のっておっしゃるって、うん、で職人っていうのはやっぱり謙虚に自分の作ってるものをお客さんが選んで買っていただけるっていう、うん、その気持ちがやっぱり職人やって言わせるんでしょうね、
うん、
ちょっとなんか人間っていらなった、俺は先生やねみたいな、なんか安物国会議員って先生って言うたらな、拗ねるやつおるからね。
拗ねるんですか。
いや本当に何々さん言うたら拗ねおるんでね、もうそんなに安物政治家にはね、うん、余計何々さん言うけどね、
うん、
その点ね、柿右衛門さんはやっぱり職人としての本当の素晴らしさ、プライドね、うん、
職人さんは何と呼ばれるんですか。15代目って15代って呼ばれるんですか。
そこしか違わないからですね、先代と。
なるほどね。
うん、
そしたらやっぱりね、血で継いで、考え方で継いで、作品で継いでって、うん、これはやっぱり400年素晴らしいです。
そうですよね、うん、なかなか続かないですね。
そう、ただこの辺で今日は柿右衛門さん締めましょうか。
はい、
はい、ね、ぜひ一度あの、ね、柿右衛門さんのとこの釜に行ってみたいですね。
そうそうそう、あの、行かはったらいいと思いますよ。
はい、
ただ柿右衛門さん言うとも入れてくれませんで。
え、どう言ったら入れるんですか。
柿右衛門ちゃんやね。
ちゃん
あ、その前にノックしてください。
なるほど、
わかりました。では、はい、お後もよろしいようで、はい、2週にわたり本当にありがとうございました。今日の水戸黄門様は陶芸家15代坂井田柿右衛門先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
坂井田柿右衛門でした。